ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、何でしょう。
あなたが週末にバドミントンの、バックハンドをもう少し上達させたいなって思って。
よくある日常のワンシーンですよね。
そうそう。で、あるスポーツ教室のオンラインレッスンに参加したとしますよね。
はい。
なのに画面越しのコーチがラケットの振り方を教えるのを急にやめて、いきなりこう切り出してくるんです。
なんて言うんですか？
これからの AI 革命時代、君たちはどう生き残るつもりか、なぜビットコインを持たないのかって。
いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
はい。
普通なら、あ、これ受講するクラス間違えたかなって絶対に画面を二度見しますよね。
そうなんですよ。いや、自分はただシャトルをうまく打ち返したいだけなんだけどって、めちゃくちゃ困惑するじゃないですか。
間違いなく困惑しますね。スポーツの技術指導っていう枠を完全に、それもものすごく遠くまで逸脱していますから。
ですよね。でも実は今日私たちがこの深掘り企画で取り上げていくのは、まさにそんなちょっと常識外れな資料なんです。
はい、拝見しました。本当に驚きの内容でしたよ。
ええ、愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知というところで、2026年の3月26日に行われたオンラインレッスンのレポートなんですよね。
そうですね。一見すると本当にただの地方のスポーツ教室の記録にしか見えないんですが。
そうなんです。でもここにはリスナーの皆さんが、この情報の毒流みたいな現代社会に飲まれずに、キャリアとか人生において爆速で成長するための、いわば最強のサバイバルマニュアルが隠されているんですよ。
いや、本当にその通りだと思います。
なので今日はバドミントンというスポーツのコートを飛び出して、現代のビジネスとか社会構造っていう巨大なスケールにまで話を広げて、その真理を抽出していきたいなと。
この資料を最初から最後まで読み込んだ時、私ちょっと鳥肌が立ちましたからね。
あ、やっぱりそうですか。
目の前のシャトルを追うっていうものすごく物理的な行為と、この激動の時代をどう生き抜くかっていう抽象的な思考が、信じられないくらい見事にリンクしているんですよ。
はいはい。
なんというか、ただの表面的なノウハウじゃなくて、人間の認知の癖そのものをハッキングするような、そんな深さがあるんですよね。
よし、じゃあ早速ここから紐解いていきましょう。
はい、お願いします。
まずこのコーチの根底にある哲学が一番よく現れているのが、学びの場に立つ時の心構えについての指摘なんです。
あの冒頭の部分ですね。
そうです。コーチは冒頭でいきなり、意の思考を受け入れようっていうかなり深いテーマを突きつけてくるんですよね。
ええ。
人って自分の思考の範疇外にあるものを、無意識にこれは自分とは違う異質なものだって排除してしまうんだと。
ここ非常に重要な問題を提起していますよね。私たち人間って本能的に自分がすでに知っているものとか理解できるものに囲まれていると安心する生き物なんですよ。
ああ、確かに安心したいですよね。
だからこそ、自分の理解を超えたアイディアとか全く異なる価値観に出会うと、それを自分の中に取り込もうとするんじゃなくて、あれは間違っているとか自分には合わないってパサッと切り捨ててしまうんです。
なるほど。レコートの中でもコーチは、狭いコミュニティの中でお互いの知っている知識だけでマウンティングを取り合ってしまうって鋭く指摘していますよね。
ええ、まさにそれです。
自分がイーロン・マスクみたいな天才なら、自分の頭の中だけで確信を起こせるかもしれないけど、凡人は自分の思考の檻の中に閉じこもってしまうんだと。
そうなんですよ。マウンティングっていう行為自体も、結局のところ自分の知っている狭いルールの範囲内で自分が上にいることを確認して、ただ安心したいだけなんですよね。
ああ、未知の領域に踏み出す恐怖から逃げているだけってことですか。
そういうことです。逃避行動の一種と言っていいと思います。
でもここで私から一つちょっと疑問を投げかけさせてください。
はい、何でしょう。
今この瞬間もリスナーの皆さんは膨大な情報の中で生きているわけじゃないですか。
ええ、情報過多の時代ですからね。
正直なところ、現代社会では自分にとって共感できるものとか、あ、これはすぐに役立つなって分かるものだけを効率よく取り差選択していくのが、いわゆるタイパが良い、タイムパフォーマンスが良い生き方だと思われがちですよね。
まあそう言われることは多いですね。
ネットフリックスのアルゴリズムみたいに、自分にとって心地よい情報だけを浴び続けるのが一番ストレスがなくて合理的じゃないですか。なんでそれがダメなんですかね。
いや、まさにそこが現代の学習者が陥りやすい最大のトラップなんですよ。
トラップですか。
ええ、コーチはレポートの中ですごく強烈な言葉を残していますよね。コーチの言っていることを、これはわかる、これは共感できないって取り差選択する人は何一つ覚えないと。
いや、これ本当にバッサリ切ってますよね。 でもなんで共感できないものを切り捨てちゃいけないんでしょうか。やっぱり効率が悪いように思いちゃうんですけど。
なぜならですね、わかるとか共感できるって感じた時点で、それはもうすでにあなたが持っている知識や価値観の枠内の出来事に過ぎないからなんです。
ああ、なるほど。新しいことを知ったんじゃなくて。
そうです。過去の自分の確認作業をしているだけで、実は一歩も前に進んでいないんですよ。
うわー、それは痛いところを疲れますね。
真の成長とかブレイクスルーっていうのは、常に自分の理解の枠外、つまり分からない、共感できない、なんか気持ち悪いって感じる、その異質な領域にしか存在しないんです。そういうパラドックスがあるんですよ。
ということは、分からないってストレスを感じた瞬間こそが、
はい、
まさに自分の思考の檻の扉に手をかけた瞬間だということですか。
その通りです。筋肉痛にならないと筋肉が成長しないのと同じで、脳もその異質なものに対する摩擦がないと絶対に成長しないんです。
はあ、なるほど。だからこそ学ぶ側の姿勢として、まずは自分にとっての意を排除しないで、一旦保留にしてでも自分の中に取り入れてみる度量が必要なんですね。
ええ、まずは受け止める、それがスタートラインです。
ではそうやって自分にとって心地よいものだけを選ぶ、つまり守りの姿勢に入ってしまうと、現実世界とか、あるいはバドミントンのコートの上でどんな結果を招くんでしょうか。
ここからがまた面白い展開ですよね。
はい、話は実際のプレーの戦略へと移っていきます。レポートでは中級者にありがちな安全牌への逃避について言及されていますよね。
ええ、いわゆるミスマッチのプレースタイルですね。
そうそう、自分がリスクを負って攻めるんじゃなくて、とりあえず相手のコートに安全にシャトルを返し続けて、相手がミスをするのを待つというやつです。
一見するとすごく堅実で賢い戦略のように見えるかもしれません。
ですよね。今これを聞いているリスナーの中にも、いやいや、会社員としては無難な選択をしておいた方が波風立たずに出世できるんだよとか、ビジネスにおいてリスク回避は基本中の基本だろうって思っている方は結構多いはずなんです。
ええ。組織にいるとそう思いがちです。
でもコーチはこう断言しています。ただ単に安全を選ぶのが一番危険だと。安全牌で来る人ってすっごいやりやすい、つまり完全に読まれるんだって。
はい。
安全牌の何がそんなに危険なんですか。
これゲーム理論とかビジネス戦略にも完全に通じる心理なんですけど、安全な道というものは対戦相手や競合他社にとっても最も予測可能で対応しやすい、つまり一番おいしい道だからなんですよ。
予測可能であることが一番のリスクだと。
自分がリスクを避けて安全な場所にいるつもりでも、相手から見たら、ああこの人は次も絶対に無理はしないな、無難な球を返してくるなって、行動パターンが完全に筒抜けになっている状態なんです。
うわ、丸分かりってことですね。
そうです。安全牌を打ち続けるということは、市場や競合に対して、私は変化しません、私の手札はこれだけですって大声で宣言しているようなものなんですよ。これほど脆弱な戦略はありません。
いやー、耳が痛いですね。会議で誰も反対しないような無難な意見ばかり出していると、結局あいつは脅威にならないなって舐められて、一番最初に足元を救われるみたいなことですよね。
まさにそういうことです。
安全牌は一番危険。これ今日の仕事から早速意識したいキラーフレーズですね。
本当にそうですね。常に心に留めておくべきです。
さて、ここからがこのレポートの本当にクレイジーなところなんですけど。
はい、来ましたね。
話のスケールが突如としてバグり始めるんですよ。さっきまでコート上の安全牌の話をしていたかと思えば、コーチは突然 AI の急激な進化とかビットコインの話題へと飛躍するんです。
初めて読んだ人はここで完全に置いていかれそうになりますよね。
なりますよ。レポートによると、汎用 AI が人間の仕事を代替して、いろいろなサービスが無料で提供されるようになれば、既存の紙幣の価値が暴落するかもしれない。だから、国家すら準備金として備蓄し始めている暗号資産、つまりビットコインなどに資産を分散防衛すべきだ、と。
ええ、かなりマクロの話になっています。
いやいや、ちょっと待ってください。バドミントンの生徒にマクロ経済とか暗号資産の話をして、実際にシャトルをうまく打てるようになるんですか？ただ情報型で混乱させるだけじゃないですか。
普通ならそう思いますよね。でもこれをより大きな視点と結びつけると、コーチがなぜこの話をしたのか、その鮮やかなメカニズムが見えてくるんです。
メカニズムですか。
はい、コーチは単なる投資のテクニックを教えているわけじゃないんですよ。これはメタ認知、つまり自分自身を取り巻く環境を高い次元から俯瞰する力のトレーニングなんです。
俯瞰する力、それがどうバドミントンにつながるんですか。
先ほどの安全牌の話を思い出してください。時代のルールが根本から変わろうとしているときに、古いルールのまま自分は安全だと思い込んでいることの危うさを説いているんです。
ああ、なるほど。
時代がどう転んでも生きていけるように資産を分散するという思考は、コート上でどんな予測不可能な球が来ても対応できる、体重を左右にかけすぎないニュートランなスタンスを作ることと本質的、構造的に全く同じなんですよ。
なるほど。つまり一つの通貨、例えば日本円だけに全力投球するのは、コートの右側に飛んでくると決めつけて右足に体重を全乗せしている状態と同じだと。
その通りです。もし左にシャトルが来たら、つまり予想外の経済ショックが起きたら、一歩も動けずに終わってしまいますよね。
うわ、確かに完全に手遅れになりますね。
だからこそ、どちらの未来が来ても即座に反応できるように、自分の偏見とかバイアスを捨ててフラットな状態を作る。手元のシャトルだけを見るんじゃなくて、コート全体を見る。
はあ。
さらには、自分の人生というコートを取り巻く社会構造全体まで視野を広げろ、という強烈なメッセージなんですよ。
いや、バドミントンとビットコインがまさかニュートラルなスタンスとメタ認知っていう共通の力学でつながるとは思いませんでした。
面白いですよね。
目の前の事象の背後にある構造を見抜ければ、スポーツの指導はそのまま人生の戦略に応用できるんですね。
ええ、それが本質をつかむということです。
では逆に、このメタ認知が欠如していて、目先の暗連敗に逃げるような狭い思考にとらわれていると、人間の身体にはどんな現象が起きるんでしょうか。
ええ、
ここからが本当に面白いところなんですけど、レポートの後半では実際の生徒さんである塩澤さんのプレイ動画を使った残酷なまでの分析が始まります。
この部分の指摘は非常にユーモラスなんですけど、同時に真理をついていてシビアですよね。
そうですね。コーチは塩澤さんの姿勢をある有名なアニメキャラクターに例えていじっているんです。ミツバチマーヤですよと。
ミツバチマーヤ出ましたね。
右足を前に出しているのに、後ろに両足でぴょんと飛んで遠回りするフットワーク。スタンスが極端に狭くて、両足が縦一文字になっているせいでシャトルとの距離感が狂ってしまっている。
ええ、動画を分析してかなり細かく指摘しています。
その結果、腕がパンパンに伸びきって、お尻を後ろに突き出した不格好な体勢で無理やり打たされていると。なぜコーチはこれをミツバチに例えたんでしょうか。
ミツバチって目の前の一つの花に向かって羽を激しくバタバタさせてホバリングしますよね。
はい、しますね。必死に飛んでますよね。
つまり目先のターゲット、この場合はシャトルですね。それに必死に追いつこうとするあまり、自分がコート全体の中でどこにいるのか、どんな無理な姿勢になっているのかという客観視が完全に失われている状態を指しているんです。
なるほど。客観視の欠如ですか。
ええ、必死に動いているのに構造的に破綻している。これがまさに思考の檻に閉じ込められている状態の身体的発露なんですよ。
思考の檻の身体的発露。スタンスが狭いということは、物理的にも精神的にも視野が狭くなっている証拠なんですね。
その通りです。そしてさらに重要なのは、レポートがその無理な体勢で打つことがいかに他者に迷惑をかけるかという点にまで踏み込んでいることなんです。
他者への迷惑ですか。
はい。自分が無理な体勢でわがままなショット、つまり自己満足の安全牌ですね。これを打てば当然甘い球になります。そうすると次に相手から強烈なスマッシュを打ち込まれるわけです。
ああ、なるほど。
そのツケを払わされるのは誰かというと、ペアを組んでいるパートナーなんですよ。
うわ、これビジネスの現場でめちゃくちゃよく見る光景じゃないですか。全体像、つまりメタ認知が見えていない人が自分の目の前のタスクだけを無理やりこなそうとして、
そうですね、
結果的に不完全な仕事を引き継いで後工程のチームメンバーに大迷惑をかけるっていう、自分がミツバチマーヤになってバタバタしているせいでチーム全体が崩壊していく。恐ろしいですね。
コート全体を俯瞰する視点がなければ、一時的に自分が助かった安全牌を打てたように見えても、結果的に自分たちの首を絞めることになるんです。これは組織論としても非常に本質的な指摘だと思います。
じゃあこのミツバチマーヤ様態から抜け出して、余計な動きをそぎ落として、予測不可能なシャトル、あるいは時代の激しい波を正確に捉えるためには、結局のところ一体どうすればいいのか。
はい、いよいよ確信ですね。
この日の教室の最大のハイライトであり、究極のアンサーが最後に提示されます。それが目の固定という概念です。
ここで非常に興味深いのは、動いているものを捉えるための物理学と心理学のパラドックスなんですよね。
レポートにある動画分析によると、レシーブが苦手なアマチュアは相手が打つ瞬間にピクピク動いたり、ピョンピョン跳ねたりして視界をブレさせているそうですね。
ええ、アマチュアは頭の位置がなんと50センチメートルも動いているそうです。
50センチって相当ですよね。一方で熟練したコーチは、打たれる瞬間頭の位置がほぼ0センチ、 完全に静止しているという衝撃の事実が明かされます。
ここがパラドックスなんです。
動いているシャトルに反応しなきゃいけないのに、なぜ熟練者は止まるんですか？
カメラでの撮影をちょっと想像してみてください。
カメラですか？はい。
自分が激しく動きながら写真を撮れば、背景も被写体も全てがブレてしまいますよね。
確かにブレブレになります。
動いているものを正確に捉えるためには、まずカメラ本体、つまり自分自身が完全に止まらなければならないんです。
なるほど。
自分がピタッと止まり、頭の位置を固定することで初めて背景の景色が止まるんです。景色というノイズが止まるからこそ、相対的に動いているシャトルの軌道だけが鮮明に、いち早く脳に認識されるというメカニズムなんですよ。
いやー、これ読んだ瞬間にハッとしましたよ。これって情報過多の社会を生きる私たちへの最高のメタファーじゃないですか。
本当にそうですね。
次々と流れてくる AI の最新情報とか、ニュース、SNS のトレンド、この無数のシャトルに対して私たち自身も焦ってぴょんぴょん跳ね回っているんですよ。
ええ、まさに。
情報を逃すまいとラケットをピクピクさせて、とにかく早く反応しなきゃって焦っている状態です。
激動の時代において、多くの人がとにかく早く動かなければという脅迫観念に駆られていますからね。しかし自分がブレていれば、飛んでくる情報の本当の軌道の、その本質も絶対に見極めることはできません。すべてがノイズに埋もれてしまいます。
本当に必要なのは、情報の波を前にして、一度ピタッと立ち止まり、目を固定することなんですね。自分が止まることで、初めて本当に追いかけるべき一つの本質、つまりシャトルだけが鮮明に浮かび上がると。
ええ。物理的な目の固定は、精神的な思考の固定、つまり状況を俯瞰して、確固たる自分の軸を持つことと同義です。軸がぶれないからこそ、最速で正しい第一歩を踏み出すことができるんです。
いやー、深いですね。つまり、これらはすべて何を意味するのでしょうか。今回の深掘りを総括してみましょうか。
はい、お願いします。
私たちは成長するために、まず自分の理解の枠を超える異の思考を受け入れる勇気を持たなければならない。共感できないからと切り捨てるのは、過去の自分への依存であると。
それが第一歩ですね。
そして、心地よいだけの安全牌への逃避をやめること。無難な選択は最も読まれやすく、最も脆弱な戦略だからです。
その通りです。
さらに、激動の時代というシャトルの雨に対しては、むやみに動き回ってミツバチマーヤになるのではなく、ピタッと立ち止まって目を固定し、本質を見極めること。
レポートの最後に、この記事をまとめた AI アシスタントの感想が載っていましたが、人の振り見て我が振り直せとありましたね。
ありましたね。
塩沢さんへの厳しい指導記録も、ただの他人の失敗談として消費するのではなく、そこから本質を抽出し、自分自身の行動を改革せよというメッセージです。これはどんな分野における学びにおいても、最も基本的で、かつ強力な姿勢だと思います。
本当にそうですね。いや、地方のバドミントン教室のレポートから、まさかここまで人生のサバイバル戦略を引き出せるとは思いませんでした。
素晴らしい資料でした。
最後に、今これを聞いているリスナーの皆さんに考えてみてほしいことがあります。あなたが今、仕事や日常において、批判や失敗を恐れるあまり、無意識に打ち続けている安全牌は何ですか？
誰にでも思い当たる伏せがあるはずです。
そして、情報の毒流が押し寄せるこの時代の中で、あなたが今すぐ無駄な動きを止めて、目を固定して静かに見極めるべきたった一つのシャトル、つまり本質は何でしょうか？
ぜひ一度立ち止まって考えてみてほしいですね。
ええ、焦ってぴょんぴょん跳ねるミツバチマーヤになってしまう前に、少しだけ動きを止めて考えてみてください。きっとあなたを取り巻く高度の景色が全く違って見えるはずです。
はい。
それでは今回の深掘り企画はここまでとなります。次回もまた皆さんの好奇心を刺激する新たなソース資料でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。